FM870 ラジオミックス京都、京都リバーサイドウォーク火曜日。ここからはビブレハンナリスタイル、毎日の暮らしをハンナリと彩る話題をお届けしていきます。ということで今日のゲストさんは小野佳代子さんです。京都上京区にある宝泉院というお寺の坊守として、お寺で数々の講座やイベントを開催しながら区のまちづくりや子育て支援に携わっておられる小野佳代子さんにお越しいただいています。小野さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずいっぱい今日は聞きたいこともあるんですけれども、
はいはい、
このハワイアンミュージック、名前間違えずに言えてましたでしょうか？
長い名前なので難しい。イズラエルカマカビビボーレ。
これ難しい。
もうでも通称イズと言われています。
はい、
でも、はい、すごく体大きい方だったんですけどね、うんうん、まあ、それが原因で、はい、早くお亡くなりになったんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、とてもみんなに愛された方で、
はい、
私これを聞いてるだけでちょっと泣きそうになりました。
は
い、そのぐらい、ね、はい、思いが入っているなと思う曲でした。
はい、この言葉が分からなくても、はい、すごくこの優しい歌声とか、
そうです、
感情が入ってるからなんですかね、
はい、
ものすごく聞いていて心地いい。
そうです ね、
ね、
はい、なんか自分たちのふるさとを、
はい、
こんな風に愛しく歌えるっていうのをね、うん、なんか、まあ、私は京都で生まれて京都に、はい、住んでいますけれども、やっぱり、京都をこういうふうな思いで、ね、うん、語れたりしたらいいなと、この歌を聴いて思いますね。はい、
ね、本当ですね。いや、はい、でもいつも京都を愛して語ってくださっているので、はい、今日もまたそんなお話をお聞きしていきたいのですが、
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。さあ、小野さん、はい、いよいよ今週末。
はい、そうなんです。上京ワクワク着物コレクションですね。もういよいよ9日もう迫ってきました。
う、ね、もうあと4日、はい、
そうなんで す、
ですよ、ね、
もう出演者も決まって、はい、コーディネートとかも決まっていて、まあ、私の方にはもう写真とかも送っていただいてですね、は
い、
こういう衣装で出ますっていうのをね、
で
それに詩人織会館で賞、はい、されてる先生の方に送らせていただいてですね、もう着々と進んでいるんですが、
すごいな。
もうなんかドキドキワクワクと、
はい、
もうなんかいろんなことが、情報がね、やらないといけないことがあって、私もちょっとテンパってますけれども、いよいよ来たかという高揚感も、
ね、
含めましてですね、
はい、
はい、お越しになる方どうぞお楽しみにということです。はい、
そうですよね。いや、そんな中、はい、本当にね、今日こうしてご出演いただいてありがたいことなんですけれども、はい、まず9日のイベントに関しましては何か新情報とか。
そうですね、
はい、
実はサプライズゲストがですね、
はい、
はい、なんか本格派も出演していただきたいななんて言って、
はい、
ちょろっとお声掛けをしたらですね、おのおの金剛流のですね、能楽師の、種田道和様がですね、
はい、
ちょっと出てもいいよみたいな感じで、
すごい、
はい、舞が見られるかもみたいな。
すごいですね。
はいはい、そんなことも実はありましてですね、
は
まあ、スタッフ、みんながちょっと高揚気味なんですね。
そうですね、はい、まさにもうワクワク、
ワクワクです、
ワクワクですね。
はい、本当にそうです。
すごいですね。
はい、まあ、ショーの方にね、はい、申し込みになられてない方もですね、下に1階のところのロビーのところにですね、展示もさせていただいてますし、
はい、
はい、ひょっとしたらまだちょっとぐらいお席はあるかもしれません。区役所にお問い合わせいただけたらと思います。
ね、上京区役所にお問い合わせいただいて、
はいはい、
上京ワクワク着物コレクションのまだお席があ
るかも
っていうところですよね。
はい、そうですね。
うわ、はい、楽しみですね。
はい、ぜひ、そして着物、お着物でいらしてください。
そうですね、
ということです。
ポイントはね、お着物でご参加いただく、
はいはい、盛り上げましょう。
はい、ね、うわ、じゃあちょっとこの週末、暑い週末が待っているということですね。
はいはい、待っています
。はい、ね、いや、他にもね、ちょっと小野さんには今週たくさんのイベントが、
そうなんですね、
はい、中にお聞きしていきたいと思うんですけれども、
はいはい、
小野さん今お住まい、
あ、そうなんです。宝泉院っていう、寺町までが分かったところの、
はい、
日蓮宗の本満寺っていう本山の
塔
頭寺院で、
はい、
宝泉院というところに住んでいるんですが、
はい、
実はその昨年度長男がそこの住職になりましてね、
はい、
私の夫である、
はい、
住職はですね、
ええ、
まあ もう一つ実はお寺を持っていて、両方ちょっとこう見聞のような状態だったんですけどね、
はい、
まあ、あのそっちの専属になったんですね、
はい、
それがあの専明院というお寺で、
はい
はい、あの寺の内の新町西入るにあります、うん、あの妙見寺という日蓮宗の、はい、また大本山の塔頭寺院なんですけれども、あのそちらの実は住職なんにあの専任になったんですね、はい、そちらが実は、
はい、
あの尾形光琳夜剣山を生み出しましたね、尾形家の菩提寺になるんです、はいはい、であのちょっと事情があってね、
はい、
あの21年間ちょっとそこで法務ができなかったんですけど、実は、はい、まあ、今年復活、来年からですね、あの正式に、まあ、また復活しようということになりまして、
はい、
はい、あの尾形光琳はご存知ですか？
あの実際にどういうことをされた方とかっていうのは細かくわからないんですけれども、はい、あのちょっとお名前はちらっと見て、はい、なるほどっていう、はい、
紅白梅図屏風とかですね、
はい、
滝翼図の屏風とかですね、国宝があるんですね、うん、
はい
はい、それは、まあ、あのもちろんうちにはなくてですね、熱海の MOA 美術館とかいろんなところにですね、散らばってあるんですけれども、あのそのデザインっていうかこの図柄をもう特にあの日本人以外もですね、はい、学校の方もすごくあの尾形光琳のことをすごく尊敬して、
はい、
その衣装やデザインをですね、あのにあの尊敬をしているっていうようなあの方なんですね、
はい
はい、
なるほど、ね、あのこの今言ってくださった紅白梅図屏風とか、はい、柿翼図屏風っていうこの読むのも大変な、
はいはい、
うわーっと思って見てたんですけれども、
はい、ね、実はその大きいものの 前にもちょっとそんなお話をさせていただいたような記憶があるんですけれども、
はい、
大きいものの図柄とかにもですね、やっぱり光琳があの描いたものというのが結構いろんなところに散りばめられていて、あこの前もたまたまですね、私小学校地元の小学校 の茶道部のお手伝いをしてるんですけど、
はい、
あのお菓子をね近所のお菓子屋さんに持ってきてくださるんですけど、それがあの光琳 の描いたあのキックのの デザイン の お菓子だったりとかだらけですね、光琳菊って言いますけれども、普通の菊の花はこう花びらがいっぱいありますけど、はい、その花びらも全部ちょっともっと抽象化してたようなデザインとかがね、
はい、
菊っていう風に、それがまたそのいろんなお菓子のデザインだったり、こういう着物の中にあるデザインとかにも生かされてたりとかするんですね。実はですね、うちのお寺にですね、
はい、
三越さん百貨店さん、はい、ご存知ですかね、
はい
はい、ずっと昔ですね、三越呉服店として栄えて、その後ね、はい、百貨店になっていったんですけれども、あの光琳が、
はい、
まあ生きてられた時にかちょっとわからないですけれども、はい、光琳の図柄をね、お着物に取り入れて、
はい、
それがその大ヒットしてすごく繁栄したということがありましてね、
はい、
そのお礼としてですね、あの三越さんが、あのぜひあのお礼としてお供えをさせてほしいというふうに専明に来られたそうなんですね。
すごいですね、
はい、ただそれがその後すごい膨大なあの金額だったらしくて、
はい、
まあ、その時の住職はあの血はつながってないんです、別の方なんですけども、あのこんなにたくさんいっぺんにお寺にいただいても、あのどうにも使いようがないし、
はい、
そんなにしてくださるんだったら、分けて、
はい、
ちょっとずつ分けて毎年光琳の供養をしてくれないかというお話があって、実は明治41年、
はい、
1908年からですね、
はい、
平成10年1998年までの90年間、
はい、
90に分けられたんです。
すごい膨大な、
その金額をね、
はい、
で90年間実は毎年、この専明院の方にお越しになられて光琳記をしてくださってたんですね。
はい、
はい、最初の頃は光琳 の、あの実の息子ですけども、外にあの養子に出したというあの小西家っていうのがありまして、はい、そこの小西さんと一緒にやられてたんですけど、はい、まあ、小西家も、まあ、もう後継がれる方が亡くなって、あとずっと三越さんだけが毎年あの供養されてたっていうことがありまして、
すごいですね。もうそれぐらいもう思いを込めてくださってたんですね。
そうですね、それぐらい私たちがあのこの今あの着ている衣の中に、やあの生活のいろんな中に、
はい、
光琳のデザインが長年採用されているんだなということを、はい、あのそのすごい話もね含めて ね、やっぱりそれだけ の、 あの尊敬をされる だけのその、あのデザインとか衣装とものを書かれていったっていう方なんだなというふうに私もちょっと理解をしています。はい、
あもうなんかあのお話聞いていると意外と知らないところにも馴染ん で、
そうです、ね、
貴重な、はい、絵がもう飾られていたり、
は
い、
そうなんです。その時はきっと斬新だったと思うんですね。その見た目をそのままあの、はい、モスっていうよりは抽象化した図柄だったり、あのちょっと幾何学的な図柄だったり、あのするんですね、はい、あの紅白梅図屏風もですね、真ん中にずっとあの水の流れがあって、そこにずっと渦巻きが書いてあってですね、はい、で白梅紅梅ってあるんですけども、そのなんかデザインの、あの図形が、あのとその絵に見えるんですけど、遠くから見たらすごいそのすごく抽象的にあのこう書かれていて、それがすごい斬新な感じだったんですね。はい、
そっか。いやでもね、もうこれだけの時代をずっと愛し続けられる、
はい、そうです ね、
ね、はい、素晴らしい。そうですか、
はい、京都にも根付いているものだと思います、
ね、
はい、
なんかいろんなところに京都というのは本当に芸術であったり、はい、ね、その文化がたくさん詰まって、はい、
ね、たくさん発信していますよね。そういう、ね、有名な方とか、まあ、あの丸ごと美術館が今度上京で行われますけども、はい、各あの日蓮、あうちは日蓮宗ですけども、はい、あの上京にある お寺の本山、本山のにあのアーティストがね、はい、アートをいろいろ飾られて、はい、まあ、そういうのもまたあの京都から上京から発信していければいいなと思っています、
はい、いやもう本当にでもお寺自体もまさに丸ごと美術館ですね。
そうです ね、 ね、はい、
なんかあのその中でもまた一つここでイベントされる、
はい、あそうなんです。その、まあね、あの21年ぶりに、まあ、あの復活というか門を開くということで、まあ、もちろん、はい、あの氷のお墓とかもある、あの尾形家のお墓もあるんですし、あるのでお墓参りもしていただくということもあるんですけども、実はその、まあ、ちょっと記念イベントとしてですね、上京オープンウィークの方にもあの、はい、エントリーさせていただいたんですが、
はい、
星の種の記憶、
星の種の記憶
映画美しき緑の星上映会&渡来光晴ピアノコンサートということでですね、
はい、
星にまつわるピアノの曲をあの渡来光晴さんという、奈良の、はい、飛鳥村にお住まいの、ピアニストの方に、はい、演奏していただいて、そしてその後、フランスの映画なんですけど、美しき緑の星という映画を、はい、上映するという会を開きます。その美しき緑の星はですね、
はい、
実はフランスで、あのどっちかというとコメディ映画っぽいんですけど、
そうなんです
ね、なぜか発禁になって、はい、上映直前に中止になって上映できなくなったといういわくつきの映画でですね、あのなかなか日本にも取り入れられなかったんですけども、あのその、映画監督と日本の、まあ、あの方が一応提携を結んで、
はい、
上映ができるようになりました。自主上映ですけどもね、はい、なのでちょっと めったに見られない映画なので、うん、はい、見てほしいということと、まあ、その期間ですね、
はい、
あのうちも丸ごと美術館に参加していまして、
はい、
星の種の記憶多面体の宇宙銀河ということで、
はい、
多面体なんでしょう多面体っていう感じですけどね、うん、はい、あの二重面体とかですね、
はい、
60面体とかですね、はい、想像してみてください、うん、ここではちょっと話しきれないんですが、
はい、
あの それをあの展示している中で、まあ、あの一つ星の種というあの多面体も展示するんですけども、
はい、
あの 星の種がいっぱい瞬く中でですね、はい、星の音楽を聴き、うん、星の、映画を見ていただくという
なんだか素敵です。
そういうあのテーマでですね、
はい、
あの開催させていただきます、
はい、
11月23日17時オープンで、はい、スタートが17時半から、
はい、
で大人高校生以上が2500円、小中学生1500円、乳幼児様あの、皆さんにお気遣いしながらですがお膝の上でしたら無料ということで、上京オープンウィークの方で、はい、募集をさせ 応募募集をさせていただいてますので、どうぞお申し込みください。
こちらじゃあ上京オープンウィークのサイトに入っていけば、はい、エントリーできるようになっているということですね。
はい、
はい、じゃあこちらまたラジオミックス京都のホームページなどにもリンクさせていただいて大丈夫ですか。
はい、お願いします。
すごいですよね。本当に今さらっとお話しいただきましたけれども、映画にしてはもちろんピアノのコンサートにしてもすごい方にお越しいただけるということ
で、はい、そうですね、本当に、はい、渡来家っていうのが、
はい、
北極星を祭りされるお家柄で、お家柄で、はい、伊勢神宮の下宮の方で、
はい、
神事をされていたお家なんですね。
はい、
そういうわけでちょうどこれをコンサートを迎えるにあたって、たまたま本当に急に決まったらしいんですけれども、伊勢の下宮の方で奉納演奏されるということで、
はい、
11月の11日に私もちょっと立ち会い人ということで、
すごいな、
伊勢神宮の下宮の方に行かせていただくんですが、
は、
はい、まあ、なんか令和になって、なんかこう星とか地球とかと何かリンクするようなね、新しい時代を思わせるような、
はい、
なんかそんなイベントにさせていただけるんじゃないかな、記念のイベントになりますので、どうぞ皆さんお越しくださいませということです。
はい、なんか本当に楽しみですね。今のお話聞くと余計に、あ、そうなんだ、なんか新しいね年を迎えてちょっと皆さんワクワクしておられるところもあると思うので ね、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、いや今日は本当に小野さんにはまだまだお話をお聞きしたいところいっぱいあるんですけれども、お時間が、
はい、
ね、来てしまいましたので、今日のところはこれで、お話ちょっと結ばせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
小野さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日お越しいただきましたのは、京都上京区にある縫製院の棒盛りをしておられます小野佳代子さんでした。小野さんありがとうございます。
ありがとうございました。
以上、ビブレはんなりスタイル、この時間は北王子ビブレの協力でお送りしました。